新春対談。対談者は東近江市長小倉正清、東近江市観光物産振興ビジョン推進委員、東近江市市民協同推進委員会委員北川陽子さんのお二人です。紙面にはお二人の上半身の大きな写真が掲載されています。北川陽子さんのプロフィールです。東近江市生まれ、東近江市観光物産振興ビジョン推進委員、東近江市市民共同推進委員会委員。市民と作家が出会う場所、作る喜びに触れる場所としてカフェやギャラリーを備えるファブリカ村佐野町を主催。地域ブランド近江の麻、近江ちぢみといった古董の麻織物をはじめ、市内物産の全国 PR も務める。東近江市の魅力引き出す共同聞き手は東近江スマイルネットキャスターの岡崎美幸さんです。新年明けましておめでとうございます。輝かしい平成26年が幕を開けました。小倉市政も2年目を迎えます。昨年本市では観光物産を盛り上げ地域活性化につなげる行動計画観光物産振興ビジョンを3月に策定しました。また蒲生スマートインターチェンジが12月に開通し、観光や産業の振興が期待されています。今年は市民の皆さんと共に作るまちづくりを推進するため、共同のまちづくり条例の制定も計画しています。そうした中、今回の新春対談では市の観光物産振興ビジョン策定や市民共同推進計画に携わってくださった北川陽子さんをお迎えしました。それぞれの委員会での会議を通して見えた本市が持つ魅力や、それを引き出す共同のまちづくりについてお二人に語っていただきます。岡崎キャスター、早速ですが市長、就任されて10ヶ月が経ちました。振り返られてどのような印象をお持ちですか？市長、12万人規模の市のトップに立つという職責の重さ、市民の皆さんからの期待を日々感じました。とにかく必死にやってきたという印象です。本市の魅力を伝えること。岡崎キャスター、東近江市には豊かな財産がたくさんありますが、特に素晴らしいと思われる部分はありますか？市長、歴史と文化と伝統に加え、自然を含むその素晴らしさを一つずつ取り出してみると大変多くあります。しかしその素晴らしさを市政に生かしきっていないと感じています。全国から人を呼び込めるような政策を打ち出していく時期に来ているのではないか。またそれらの魅力を発信するためにも、皆さんには各地域がそれぞれに奥深い歴史と伝統を持っていることをぜひ知っていただければと思います。岡崎キャスター、北川さんは市の観光物産振興ビジョンの策定に委員として携わってくださいました。東近江市の魅力を改めてどう感じておられますか？北川、いろんな人が至るところで活発に活動されていることです。ただそれが当たり前すぎて、みんなが誇りに思っていないのかなと思います。いかに自分たちの活動として魅力を発信していくか、そして点在している活動をつなげる仕掛け、つなぎ役がもっともっと必要です。市長、点から線へ、そして面へ。観光資源という点で言えば、雪の山古墳が発掘されて25年となります。蒲生スマートインターチェンジの目の前です。しかしその価値が伝わっていないのは行政の PR 不足でもあります。そこで今年記念イベントを計画しています。改めて価値を問い返して、そしてすごいものがあるんだなという自覚のもとで点を面につないでいく施策を考えたいですね。北川、そうですよね。気づかず当たり前になっているんですよね。昨年11月、英本東近江ぬくとい市という本市で活躍する手工芸作家や カフェなどが集う催しをガリバン伝承館周辺で行いました。古い蔵が散在する会場の雰囲気に来場者からはこんないい場所があったんだとの意見をいただきました。住んでみないとわからない魅力が東近江市の特徴です。物ではない物語としてどう伝え表現していくかが大切ですね。岡崎キャスター、見てわかる物でないものを伝える難しい課題ですね。今北川さんは近江の麻でできた素敵なお召し物を着ていらっしゃいますが、そういった目に見えるもの、あるいは話に出ていた目に見えないものの PR をどう展開していこうとお考えですか。北川、体感できる場を増やしていくことです。夏になると近江商人屋敷で朝の展示をしたり、クールビズで市役所の皆さんに来ていただいたりしています。まずは体験し実感してもらわないことにはその良さは絶対に伝わりません。また地域の素材を地域の人に触れてもらうことも意識しています。近江の麻が滋賀のウェアとして定着し、皆さんが誇れるブランドになるよう努力したいと思います。岡崎キャスター、力強い市民の皆さんがどんどん発信してくださることが心強いですね。さて同ビジョンでは観光物産の発展を地域経済の活性化につなげるという考えがあると伺ったのですが、北川、今観光の考え方が変わってきています。名所を歩くというよりも、例えば地元の人が愛する食堂というようなその場所独特の隠れざる魅力、それって東近江市にはたくさんあると思います。ものではなくその時代背景や込められた人の思いといった物語、それらを一つに捉え体験できることとして伝え、体感感動してもらうために着地型観光もやっていけたらと思います。それが地域を活用し地域にお金を落とすことになればいいのではないかと思います。着地型観光とは、観光客を受け入れる側の地域が自分たちの持つ観光資源を生かして企画する観光形態のことです。岡崎キャスター、お話に出ている観光を含め地域経済の活性化という点で古道三山スマートインターチェンジと蒲生スマートインターチェンジの開通による期待が持てそうですね。市長、はい、昨年10月愛荘町に古道三山スマートインターチェンジが開通し、12月には蒲生スマートインターチェンジが開通しました。また3年前に石暮トンネルも開通しています。本市は関西圏の中で大阪から見ればファーイースト、つまり極東と私は言っています。しかし2つのスマートインターチェンジと石暮トンネルが開通したことで中部経済圏との交流を意識しています。現に三重県ナンバーの車をこちらで多く見かけます。滋賀県、三重県の交流は市民レベルで広がっています。昨年11月に八日市公設地方卸売市場を一般のお客さんに開放するおいでやす日曜市を催し、三重県のいなべ市や南伊勢町からお茶や新鮮な海産物を出品してもらいました。するとあっという間になくなって、出品した両市長とも今後もやってほしい、呼んでほしいとの声をいただきました。鈴鹿山脈を挟んで実は本市は関西経済圏と中部経済圏との真ん中なんだという発想をすれば、これから大きな展望が持てるでしょう。共同のまちづくりを高らかに。岡崎キャスター、なるほど、ありがとうございました。では次に市民との共同という点に関して触れたいのですが、市民共同推進委員会に参画いただいた北川さん、代表的な議論には何がありましたでしょうか。北川、それぞれの立場が自覚を持ち自分のことだと捉え関わっていくことの重要性が上がりました。そして市民、市民活動団体、行政が各活動を共有し、それぞれが一緒になって盛り上げていく、その中で各個人が本当にやりたいことになっていけば、その盛り上がりを築くためにも つなぎ役が重要な役割を担うことになります。そこには行政の役割もあるかもしれません。市長、昨年10月に市民共同推進委員会からまちづくり条例の答申をいただきました。早く条例化したいと思います。地方自治の根底を担う自治会と町の創造を担うまちづくり協議会の役割を条例の中で明確にし、一緒にまちづくりをやっていこうと。また自分たちの町は行政とともに自分たちで作っていくんだという高らかな意思表示でもあります。北側、近所のお付き合いのような基本だけど忘れられてしまったものを取り戻す、難しく考えず簡単なイメージとして捉えてほしいです。市長、その通りですね。定住型の農耕文化が栄えたこの地域は、田仕事、祭りの文化の中に助け合いの精神、今でいう共助の精神がありました。市内の均衡ある発展と私は常々口にしていますが、均衡は均質ではありません。本市にはそれぞれ特徴、財産のある地域で構成されています。その特徴が生きた発展をしていきたい、そのように思っています。岡崎キャスター。市長、まちづくりには人づくりが大切な要素になってくると思います。各分野の担い手育成についてはいかがお考えでしょうか。市長、非常に難しい問題です。しかし今やっている仕事が、生活している地域が素晴らしいんだという自覚があれば、背筋も伸びるし目も輝いてくると思います。そしてそれらを本気で磨いて伝えないといけないという真剣さが出てくれば、お子さんやお孫さんは背中を見ていますので、後継はそう甘いものではないと分かっていますが、しかし受け継いでくれる道となるでしょう。岡崎キャスター、では最後に北川さん、地域の活性化やまちづくりへの期待についてお聞かせください。北川、点在しているものをことにつなげる役割の人が出てきてほしいと思います。私が出会った主に30代くらいの人たちの活動やそのライフスタイルを見ていると、一つの東近江スタイルとして可能性があると感じています。5年10年とかけていろんな人がつながって発展していきたい。私自身もつなげる人になりたいと思います。岡崎キャスター、今までのお話を受けて今後のまちづくりの意気込みをお聞かせいただけますか。市長、どこかに行かなくてもここで生まれて適度に遊び場があって、大学があって、職場があって、そして最後の時を迎えるまでここで充実した人生が送れる、そういった自己完結型の町を作ることが目的です。そして魅力を感じ、全国から人が集まる町にするのが私の夢です。そのために強く豊かにという私のセールスをどんどん実践していきます。どうか今年もよろしくお願いします。紙面には、市長、北川さん、岡崎キャスターも交えた3人が椅子に腰掛けている写真が掲載されています。1、蒲生スマートインターチェンジ、昨年12月22日に開通、産業活性化や観光振興などが期待できます。2、雪の山古墳、全長約70メートルの前方後円墳雪の山古墳は1989年、全国的にも珍しい未洞窟の状態で雪の山山頂付近で発見されました。出土した三角縁神獣鏡を含む副葬品は2001年に国が重要文化財に指定、古墳自体も昨年11月15日に国指定史跡に答申を受けました。紙面には、蒲生スマートインターチェンジを空から見た写真と雪の山古墳の石が積み上げてある様子の写真が掲載されています。新春対談の様子は東近江スマイルネットで放送します。それぞれ15分間です。1月1日祝日8時30分22時30分から、1月2日木曜日18時30分から、1月3日金曜日12時30分から、1月4日土曜日10時30分から、 5日日曜日から12日日曜日も放送します。詳しくは東近江スマイルネットの番組表をご覧ください。